今日は、先日 X で見かけた、カットバック、映画なんかでよく見かける、そのカットバックシーン、回想シーン、その回想シーン、小説で書くのっていうのは結構難しいよとか、カットバックのシーンは避けた方がいいよっていう話が出たんで、それに関するような話をしていきましょう。この番組は、小説家鈴木喜一郎が講座で感じたことや読んで面白かった本、映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。冒頭でちょっと話をした通り、X でね、カットバック、だとか回想シーンっていうのは、入れない方がいいよっていうようなことを言っておられたところが、言っておられたポストを見かけたので、それに絡んだ話をっていう。で、難易度が高いのは確かに難易度が高いので、僕は、やらない方がいいっていうのは言わない方針なので、やるんだったらこうやろうねっていう、そんな話をしておこうかなということです。映画だとか、そういう、映画だとかドラマだとかではカットバックね、回想シーンっていうのはよく使われます。これなぜこのカットバックだとか回想シーンを映画ではよく使われるかっていうと、大きく分けて2つ。その伏線を回収するときの、その伏線を再確認するために使うと。それから、設定事項、この人はこれこれこういうような背景があるんだよって、過去にこんなことがありましたねっていうようなことを、その設定事項を説明するためにカットバックを使われるということです。で、映像と小説ではやはりそのそれぞれの表現方法で得意不得意がある。で、映像ではやはり圧倒的に得意なのは、その場面がいつで、どこの場所で、そこに誰がいるか、それからその登場人物の描き分けっていうのは、パッと見て一瞬でわかるように、その映像というのは作ってある。その反面、その映像の苦手なものというのは、いわゆる説明ね。その背景説明だとか、あと、前もって埋め込んだ伏線の、を、その、さらっと説明するところっていう、再確認するところって、そこが映像では苦手な部分なので、ということです。で、それで、そういう部分が映像ではやはり難しいので、カットバックを使ったり、あとは思いっきり端折ったりはしてるよねっていうことはあります。で、小説の場合だとメディアとしてやはり難しいものというのは、その場所の書き分け、場所を読者に提示する、それはいつの場所で、どこの場所なのか、いつの場所なのかっていうことを、パッと見た瞬間にわかる。最初にその冒頭のシーンのその説明をする、解説をするということが小説はやはり難しいんです。映画の場合だと、映像の場合だと、その背景、どんなロケーションなのか、そのロケーションをパッと映しただけで、それがいつの季節、どこの場所かということをパッと見ただけでわかるようにしてあるんだけど、小説の場合だと、それをこのそのシーンだよということを読者に分かるようにするには、それなりのやはり工夫が必要です。で、これ結構、小説を書こうという人、これから書こうという人は結構そこでつまずきます。誰が何を話をしているのか分からないとか、それがどんな場所なのかよく分からないとかということって結構あります。で、その時勢、そのシーンのがいつなのかっていうことは非常に分かりにくいので、カットバックするとこれがぐちゃぐちゃになってしまうということはあります。で、 まあ小説の場合だと時間通りに進んだ方がまあ読みやすいよっていうことはあります。まああとこれはまあ今日の話とはちょっと違うんだけれど、登場人物もできるだけ絞り込んだ方が分かりやすくはなるっていうことはあります。で、ここでやっぱりちょっと考えた方がいいのは、その映画で使われてる映画、ドラマなどの映像で使われてるそのカットバックのシーンっていうのは何のために使われているかというと、伏線を回収するため、それから回収するためのその伏線の再確認ですとか、設定事項を説明するという、こういうことがあるから、この人はこういう行動を取るんだよっていうことの、説明事項ね。それを説明する、その設定事項の説明っていうのは、これは小説が得意とするところなので、ね、字の文で1行2行でさらっと書けば済むことなので、前もって書いてあればね。だから、カットバックを使わなくても表現できるっていう、そういうケースがほとんどです。なので、なぜここでカットバックが必要なんだろうか。で、カットバックをする場合には、カットバックをしないんだったら、というかカットバックを使うんであれば、なぜそのカットバックが必要なのか、時勢を順番に、順番通りにこうやっても説明できるよねっていうことをちょっと考えてみるということが、まあ、読みやすくするにはいい方法です。で、もしカットバックを作る場合には、カットバックを使う場合には、行を開けたり、それからアステリスクね、米印を打って、これは時間が違うよ、いついつの時間に戻ったよっていうことを読者に分かりやすく提示するっていう、そしていつの時間に戻ったのか、そして、本来のシーンに戻るときには、ここから本来の時間に戻りましたよということが読者に分かるように、工夫をするということが重要だということです。まあ、映像と、特に映像の場合だと、ドラマだとかを見てると、まあ、ドラマだとかっていうよりは、ドラマの場合だと、特にやっぱり、人数がすごく多いのと、俳優さんがね、いろいろ演じ分けてくれるので、ね、あと、ドラマの場合だと、ただストーリーを進行させるためだけにいる人っていう、そういうキャラクターっているけど、小説の場合だと、その物語を進めるだけのキャラクターっていうのは必要なくて、それは字の文で処理するっていうことができるのでね、ということをやっていくっていうことが、重要です。だから、そのためにも小説を読んでおくってことは大事ですよね。まあ、そこら辺がやはり、重要なところではあります。YouTube をご覧になっている方、スーパーチャットという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役に立ったとかという場合には、200円から投げ銭ができるようになってましたので、なってますので投げ銭をしてください。チャンネル登録、それから通知をオンにしてください。この番組では、なぜあなたは小説家を目指すのか、今更聞けない小説の疑問、その他、暑いから何とかしたいねっていうような、この暑さ対策だとかの、お便りなどなどを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。今申し込むと8月の講座に間に合うよ。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、織物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。